柳川順次階段カーテン。今夜のお話は、都内でサラリーマンをされている、お名前を仮に横内さんとしておきましょうか。この横内さんがね、出張でもって三重県に行った時に体験された世にも恐ろしいお話なんです。横内さん、3ヶ月の予定で三重県のある会社に出張していたんですがね、滞在中は会社の手配した借入料で生活をすることになっていたんですよ。その寮はというと2階建てでしてね、横内さんは2階の6号室で一番端っこなんだな。部屋はなんてことはない8畳一間のワンルームマンションでしてね、ユニットバスがついて小さなキッチンがあってね、本当になんてことはない部屋だったんですよ。ちょいと違いますのはね、窓なんだ。玄関を入ってキッチン前の短い廊下を歩き部屋に入る。すると部屋の突き当たりにベランダへ出る窓、サッシですよね、それがあるわけだ。その窓が普通のものよりちょいと長いんですよね。サイズが縦方向に長いんですよ。なもんで横内さんが持ってきたカーテンじゃ長さが足りなかったんですよ。カーテンかけますとね、開いちゃうんだ、隙間が。床から15センチくらいかな、下に隙間ができちゃうんですよね。見るとその隙間からベランダの床が見えてる。あらら、横内さん思ったそうですがね、どうせ3ヶ月くらいのもんだし、すぐに引っ越しちゃうんだから買い直すほどのことじゃないよなと、そのままにしたそうなんです。ベランダの柵もよくある向こうが見えるものではなくて、ちゃんとした壁になっていてね、外からは見えないということもね、あったんじゃないかな。で、引っ越しも終わって翌日には職場での歓迎会なんかがあって、横内さん夜遅く帰宅したわけだ。熱いシャワーを浴びて歯なんかを磨いて、部屋の電気を消してベッドに入った。そこは田舎の方でしてね、隣の部屋には住人も入っていないし、深夜に出歩く人間もほとんどいないなもんで、自分の出す音がないとびっくりするくらいシーンとしてる。季節は6月中旬で梅雨真っ只中なんだ。部屋の中も湿気でちょっとジメジメしていて寝苦しい。そんな中、横内さん寝返りを打った。視線がふと窓の方に向いたんですがね、カーテンが見えて、その下に15センチくらいの例の隙間がある。そこから暗いベランダの床が見えてる。あの隙間なんかやだな、あそこから誰か覗いたりしたら気持ち悪いななんて思ったそうなんですがね、その日は酔っていたせいもあってか、やがて眠っちゃった。それから数日が経ったある日なんですが、その日は夕方からしとしとと雨が降っていたんです。今年は空梅雨でしてね、ほとんど雨降ってなかったんですがね、今日は珍しく降ってたわけだ。横内さんが引っ越してきてから初めての雨だった。でね、いつものように帰宅してシャワー浴びてコンビニ弁当食べてビール飲んでね、横内さん部屋の電気消してベッドに入ったわけだ。慣れない場所での仕事で疲れていたのか、すぐに寝てしまったんですよ。どのくらい時間が経ったのか、横内さんふと目が覚めた。時刻は深夜2時を指していたそうです。外では相変わらずしとしと雨が降っている。周りシーンとしてますからね、雨の降る音がさーっと聞こえてくる。それになんだか寒い。この季節こんなに寒いわけないんだ。部屋の空気もなぜかよどんでいるような感じもする。横内さんなんだか眠りにつけず、うつらうつらを繰り返してた。そうしましたらね、なんだか音が聞こえてくるんですよ。さーっ という雨の音に混じって、ピッチョンピッチョンピッチョン、なんだか雫の垂れるような音。雨が降ってますからね、雫の垂れる音がしても不思議じゃないんですが、その音やけに近いんだ。横内さん気になりましてね、音のする方を見てみたんだ。それベランダからしてるようなんですよね。カーテンがあって床がある、その15センチくらいの隙間、ベランダの暗い闇が見えてる。そこ見た瞬間、
うぅ、
横内さん叫びそうになるのを必死でこらえた。そのカーテンの隙間に青白いびしょびしょに濡れた裸足の女の足が立っていたそうなんです。足元に水たまりができていて、そこに髪や服から滴っているのか、雫がピチョンピチョンと落ちていたんですよね。横内さん、変質者かなんかがベランダに侵入してきたのかと思ったんですがね、部屋も真っ暗、外も真っ暗、この状態でその青白い足、やけにはっきり色がわかるんですよ。ありえない。それにあの青白さ、到底生きている人間のものとは思えない。ってことはこの女、サッシとカーテン一枚挟んでベランダに立っているこの女、この世のもんじゃないんだ。そう思った瞬間、横内さんゾクッとしましてね、体固まっちゃった。ブルブルブルブル震えて、歯がガチガチガチガチ鳴っている。どうしよう、俺幽霊見ちゃってるんだ、どうしよう。横内さんどうすることもできずに、体固まったまんま、ただただじーっとその足見てた。やがてその足がちょっと横に傾いたと思うと、足の横に黒い何かがビチャッと落ちてきたんだ。それやはりビチャビチャに濡れた女の髪だったそうですよ。その髪の先端部分が床の水たまりにべちょりと垂れ下がってきたってんですよね。そして最初は床にくっついている部分が先端だけだった髪が、だんだんだんだん多くなっている。そこで横内さん気づいてしまったそうなんですよ。おい待てよ、髪が床についているってことは、この女体を横に傾けて隙間から中覗こうとしてるんじゃないか。思っている間も髪は下がり続け、やがてビチャッという音を立てて、女の細い左腕が床に下ろされた。女はさらに体勢を低くして中を覗き込もうとしているらしい。やがて女の左耳が見えてきた。このままだともうすぐに女の目が見えてしまう。
やだ、見たくない見たくない見たくない。
横内さん思ったそうなんですがね、恐怖で体固まっちゃって動かない。女の左目が見えてきた。そしてゴトンと重々しい音を立てて、女の左耳が床に押し付けられ、両目までもが見えてしまった。異常に青白い顔、血走った目、妙に赤い唇。その女の目がギョロリと動き、ベッドの上で震えている横内さんの視線と交錯した。その瞬間、女の赤い口がパカーッと開かれ、世にも恐ろしい奇声を発したってんですよね。横内さんそのまんま意識失っちゃった。横内さん翌日そのマンションを管理している会社に行きましてね、昨夜こんな目にあったが、あそこは一体どういった部屋なんだと聞いてみたそうなんですがね。するとそこの担当の方が言うには、実は1年前あの部屋に住んでいた一人暮らしの若い女性が、男女関係のもつれでもってベランダで首を吊って自殺した。 梅雨の時期で発見された時、女はずぶ濡れ状態だったということだったんですが、その後入った住人からは何も苦情が出ていなかったらしいんですよね。横内さんそれ聞いて思ったそうですよ。多分前に住んでいた住人はちゃんとしたサイズのカーテンを下げていたから気づかなかっただけなんじゃないかってね。あの女は絶対ベランダにいたはずで、もし間違えて雨の日の夜中にカーテンを開けたりしたら、前の住人も必ずあの女を見たんじゃないかと。横内さん見えなきゃいいとは思えませんでね、どうしても気持ち悪いってんで会社に交渉して、こういう理由だからとマンションを変えてもらったそうですよ。皆さんも寝る前には戸締まりとカーテンはしっかり閉めて、外から覗かれたりしないようにお気をつけくださいね。以上、カーテンという題名の話でございました。